シリーズ、あなたの人権、私の人権、488、心豊かな世代が育つ、童話の里づくり。人権公開講座へのいざない、穴井雄一。楠町が主催する人権公開講座に参加するようになって7年が経ちます。はじめは社会教育課の職務としての関わりでしたが、それも1年間で終わり、その後は一町民として毎回受講するようになりました。就職以来、定期的、継続的に何かを学ぶということを久しく行っていなかった自分にとって、年6回とはいえ、継続的な学びの機会を得たことは得がたいものだと感謝しています。私の学生時代、体育館に集合して、ブラック差別を題材とした短編映画を全校生徒で見るなど、童話教育は日常的に行われていました。子供ながらに理不尽でひどいことだと感じていましたが、正直に言うと自分自身とは関係のない、どこか他人事のような感覚を持っていたことも否めません。就職後は仕事柄もあり、ブラック差別が別世界の出来事ではない、昔の話ではないことを実感していくことになるのですが、同時に人権や差別の問題に関する知識が不足していることも気づくようになりました。とはいえ、積極的に動くこともなく、いたずらに年月を重ねていましたが、私を大きく変えたのが、冒頭で触れた人権公開講座との出会いです。人権公開講座は、ブラック差別、子ども、女性、障害者、高齢者、性的少数者、外国人、医療の問題、さまざまな人権課題等々の人権課題の中から、受講者のニーズ、今日的な課題などを考慮して年間計画が作られています。前述のように継続参加を7年すると、前と同じ内容だなと思う場面もありますが、同じ内容でも前とは異なる気づきもあり、自身の学習の進化を感じるとともに、繰り返し学ぶ姿勢の大切さを感じています。とはいえ、長く参加していると気になることもあります。学ぶことが目的のはずが、いつの間にか参加することが目的になっていないかと思うことや、自己満足に終わり、自分が思うほど人権感覚が身についているのだろうかということです。これについては、適宜自身を顧みて、初心に立ち返ることにします。人権公開講座の参加者は、PTA 登録者、教職員、社会教育団体関係者が多く、一般の方の割合は比較的少なめです。これは自発的に人権問題を学ぼうと考える方が、残念ながらまだまだ多くないことの証ではないでしょうか。人権について学びたいと思っていただける方は、ぜひ人権公開講座に参加されてはいかがでしょうか。必ず目から鱗の気づきを得ることができます。まずは一歩を踏み出してみませんか。この人権作文について、意見や感想、激励などをお寄せください。また、皆さんの投稿もお待ちしています。私たちを取り巻く様々な不合理や差別性について、気づいたことや感じたことを1200字程度にまとめて、住所、氏名、連絡先、電話番号を記入して、楠町教育委員会、社会教育課、あなたの人権、私の人権までお届けください。